Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。1762回、10月30日です。皆さん、万事まして、みっちゃんです。そしてすきちゃんは間もなく入ってきますよ。来た来た。はい、あなたは誰？
すきちゃんだーす。こんばんは。
けいちゃん、こんばんは。けいたくんもこんばんは。やっしーさんもこんばんは。お散歩さん、
こんばんは。
これきんさん、こんばんは。佐藤さんもこんばんは。
こんばんは。
お、佐藤さん、広島？
あ、島根におったっけ、広島？
明日は奥出雲。
へえ。
あ、白くまちゃん、こんばんは。お疲れ様です。
こんばんは。白くまちゃん、お久しぶり。ぶりぶりですね。あの、昨日テレビにね、うん、なんか都会の方でハロウィンのなんか、パレードしとるじゃん。
パレード？仮装？
あのハロウィンの仮装して集まっとる人たちの中に白クマの被り物しとる人がおって、
うん、
あれ白クマちゃんじゃないよねって聞こうと思ってた
よ。分からんよ。
白クマちゃんかなと思って見てた。
あの軽トラひっくり返したの白クマちゃんかもよ。
白クマ違う、軽トラはひっくり返してないけど白クマちゃんがおったんよ。白クマ違うか。失礼しました。
うーちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はい、昨日は収録お休みいたしまして申し訳ありませんでした。
本当だよ。
あと、あの、この配信をポッドキャストでお聞きの皆さん、今日の配信は遅くなりまして申し訳ありませんでした。で、先に謝っときます。今夜11時からイベントがあるんで、多分編集はそれが終わってからしますんで。
え、そうなん？
多分配信は遅くなると思いますんで、よろしくお願いします。
あの、答えが出てからやるってやつ？
あ、でも答えが出てから、答え出る前に収録するから。
それ聞く人どうなん？
どうなんって感じだね。ケイちゃん、これ何？ああ、軽トラをひっくり返したって話ね。パワーでひっくり返る。イベント中の生キャスはしませんよ。タトさん、先週奥出雲で調査していたら熊の足跡見ました。先週ゴツもなんか熊が出たって情報なかったっけ？
知りません。
散歩さん、後で改ざんする。いやいや、そんなことしませんよ。うーちゃん、ポケモン GO のギフト開けてよ、次動くない。はい、あの、卵が欲しいんで、卵が帰ったらギフト開けてるんでね。
あ、私うーちゃんとお友達になってないかもしれんけど。
ちゃん
でもいいや、うち今ダメ
ギフトが
友達多すぎてギフトなんか全然たまらないし、もうみんな放置してます。
ケタ君、くまモンは出雲にいるんか。先週じゃなかったかな、なんかクマが出たってあったぞ。
そう、
金曜日、金曜日、金曜日の朝、二宮町、
う
っ、
すぐ近くです。
うん、
あ、すぐでもないけど、あの島村があるへんよ、
うん、は、あの羽に代金の代に口、柱口、バス停、
あ、柱口ですな。
バス停から
市
道に300メートル入ったとこで、先週金曜日の午前5時30分頃にクマが目撃されたってよ。
うーん、ごめん、地元の私が知らないなんてね。
すみさん、こんばんは。ハロウィンイコール成人式イコール大暴れ
だね、ほんとほんと。
アメリカンさんもこんばんは。
こんばんは、
楽しみです。コルキンさん、先週クマモン見たぞ、彦根で。
彦根クマ
モンがいたのね。
集まるやつ、あの、
あ、ゆるキャラグランプリかなんかかな。
かぶり物たちがいっぱいやってくるやつ。
あ、うーちゃんはもうここで離脱。続きは明日聞くね。
今夜イベント参加したらもう期間でいいかもしれんよ。
のぶすみさん、アイオス12新バージョンあって楽しみ。まだ出てないんですよね、アメリカの現地時間で10月30日って話だから、多分夜中でしょうね。ケイタ君、熊本にはクマいない。
来てないね。
いないの？
え、クマも。
あ、いや、このクマはリアルクマじゃない？熊本にもクマいるでしょ。どうなんだろう。
あ、
さん、11時前には出ると言ってた気が。あ、 iOS12.1 どうなんだろうね。イベントと同時にリリースなのかな。歴史的にはクマはいないらしいですよ。あ、熊本にはクマいないんだ。それでクマモンがいるの。
へえ。
まあ、皆さんもクマには気をつけましょうね。はい、それでは本編の方いきますよ、はい、順番は大丈夫かな。
わかりません、上げてみると。
あれ、表示されない。あ、来た来た来た来た来た来た。
iPhone マニアさん
ですか。そうです、 iPhone マニアさんからです。はい、iPhone マニアにあった記事です。新型 AirPods は9月のイベントですでに密かに発表されていたという記事が上がってましたが、これ昨日 LINE の方にもね、この記事の URL を貼り付けてたんですけども、今夜 AirPods が出るといいなと思っている私的には、もしかしたら密かに出るんじゃねっていうね、期待を寄せてるんですけどもね。昨日じゃない、一昨日の日曜日か、私が今使ってる AirPods がもうバッテリーがすぐになくなるんでね、 Apple のサポートに電話してみたんですけども、保証期間はまあ1年しかないんでね、すでに切れてますってことで、片っぽ交換するのにね7000いくらって言われたんですよ。で、両方変えたら 1万4000円、1万5000円ぐらいになるから、それなら新品買った方がいいなってね、アップルの電話の窓口に出てきてくれた人とお話をしてたんですけども、で今日の30日にイベントがあるじゃないですか、エアポッツの新しいの出るって噂聞いてませんって聞いたら、私のとこでは分かりませんって言われてしまいましたね。
ゆっくりちゃんみたい。
まあ知ってても
私には分かりません、
言っちゃくれないんでしょうけどね。でこの記事のタイトルですよ、9月のイベントですでに発表されていたというね。あのイベントの動画を見られた方記憶にあると思いますけども、イベントが始まる前のドタバタ劇毎回あるじゃないですか、あそこの中で女性がティム・クックさんにイベントのディスプレイを切り替えるリモコンを届けるっていうちょっとした劇があったんですけども、劇というか映画、映像が、あそこの中でですね、女性が耳にエアポッドをつけて、まあティム・クックさんを探してたんですけども、ここの中で発表されているということらしいんですよね。一つが、エアポッツに触ってないのにシリが起動している。これは新しいエアポッツはアップルウォッチと一緒でいきなり喋ってシリが反応するっていうのが乗るんじゃないかっていう噂があるんですよね。あともう一つは防水になるんじゃないかっていうのがあって、アップルパークの中庭を突っ切るときに池の中を水パシャパシャしながら走るんですけども、あれが防水を指してるんじゃないかということで、すでに9月の時点で発表しましたよっていうことをね、もしかしたら今夜言ってくれないかなとちょっと期待してるんですけどもね。
なんか遊び心満載だね。なかなか楽しい。
で、まあ、今回のイベントでもし出なかったらしょうがないけども、第一世代を買い替えかなという気はしてるんですけどね、私的には。
うーん、エアポッツがいいですか。
エアポッツだってスキちゃんの Bluetooth イヤホン繋がらない繋がらないって言うじゃん。
エアポッツは
スルッと繋がりますよ。スル
ッとスルッとね。うーん、
一遍使い出すとねもう手放せませんよ、エアポッツちゃん。
そうなんだ。まあ、なかなかいいよ、お値段
は。まあお値段はねそこそこしますけどね。私的には出てくれると嬉しいなというとこなんですけどもね。江口さんこんばんは。
こんばんは。
今から眠いってたら11時には寝てしまいますよ。ケイちゃん高。タトさん、九州のクマはほとんど絶滅。やっぱり九州にはいないんだね、あんまり。散歩さん買い替えじゃん。そう、買い替えをちょっとね考えてます。あとシリはヘイって呼んだんでは、あの現行のエアポッツって呼んだだけではシリ起動しないんですよ。あのエアポッツをトントンって叩いてやらないとシリが起動しないようになってますんでね。だからあれをトントンって触ってないのにシリが立ち上がったってことは新型じゃねってね気がするんですけどね。ジミーちゃん、エアポッツは音切れしない？音切れはないです。ただやっぱり Bluetooth のイヤホンはどれも共通してますけど、あの若干音が遅れます。だから普通に電話とかするのには特に全く気にはならないんですけども、あの音ゲーとかをするとね若干やっぱりズレが出るんですよ。 あれはどの Bluetooth イヤホン使っても一緒かなって気はしてますけれどもね。お散歩さん、 iPhone が聞いててもダメ？あの服装で iPhone を持って歩いてる感じはしないんでね。ただ Apple Watch をつけてるんで、もしかしたら Apple Watch とあの AirPods ペアリングがしてあって、 Apple Watch 側で起動した可能性はなくはないかなって気はしますけどもね。のぶすみさん、私の Apple Watch は Apple Watch バッテリー容量を教えてって言うと、 Apple Store 仙台一番頂点を教えてくれるセールスウーマンです。なかなかいい営業マンしてませんか。そこ
教えてって言ったら教えてくれるの iPhone？
いや教えてくれないでしょ。あの表示は出ますよ、バッテリー容量がどれぐらい残ってるかっていうのはね、 iPhone 側では。お散歩さん、 iPhone か Apple Watch がなければ AirPods だけでは意味がないでしょう。ああ、AirPods だけでは何もできませんよ。それは普通の Bluetooth イヤホンでも一緒ですよ。江口さん、 AirPods は買う予定です。うん、エアポッツは買いだと思いますよ。ただ好きちゃんとかあの耳が合わないっていうんでね、耳の合わない人にはちょっとダメなのかなって気はしますけどね。あの iPhone に標準でついてくるイヤポッツが耳から落ちなければエアポッツは大丈夫です。あれが落ちるようだとエアポッツも同じ形状なんで多分落ちる可能性はあるかなって気がしますけどね。
ジミちゃん、ブルーツ、え、ボーズはよく切れる。
そうなんだ、高いくせに。
なんかね、ようやくあれはあの風貌に見慣れたっていうか、あの最初はさ、すごくその違和感があった、あのちょろっと耳から出てるのがね、うん。でも最近よくテレビでスポーツ選手とかがその遠征とかで飛行場とかで集団で歩いてるのにいっぱい耳から出した人ごとけん、だんだん見慣れてきたっていうか。
ただ街の中ではあんましまだ見ないな、
うん、あのね、私の住んでる街にはいないよ。
アップルウォッチ自体もそんなにいないだろう多分。
いないよ。でもうちの子なんかでもそれエアポッツ欲しかったけど、ヨーカワン系って言ってそれより安いやつ買ったっていうぐらいだけ、気になってる若い子はいるんかもしれんよ、
ね、値段がもうちょっと安いといいけどね、うん、
でもだね、でもアップルウォッチは見ないねやっぱり。
はい、それでは次の記事です、エンガジェット日本語版にあった記事です。はい、10月30日のスペシャルイベントには新 iPad Pro と新 MacBook Air Pro 向け Mac mini が登場の噂という記事が上がってました。これブルームバーグさんの、まあ、ブルームバーグも同じような記事を上げてるんですけどもね、新型 iPad、それから MacBook、まあ Air がつくどうか分かりませんけどね、新しいノートパソコン、それと Mac mini、
うん、
プロ向けの Mac mini が出るんじゃないかということだそうですね。iPad に関しては新型 iPhone と同じく強縁ベゼルでエッジトゥエッジ画面になると、本体の前面を覆う形の画面になると、それからデータ同期および充電用のライトニングコネクタに変えて USB-C コネクタを採用と、それ かロック解除にフェイス ID が使用され、ホームボタンと指紋スキャナーは削除。 iPhone と異なりフェイス ID は横向きと縦向きと横向きの両方で動作すると。あと iPad 史上初めてアニ文字が採用される。あとディスプレイは OLED ではなく安価な LCD パネルとなると。そして iPad の外観デザインも再設計され、 iPhone 5 や iPhone SE のように側面が角張ったものとなると。今までも丸かったんですけどね、これが角張るんじゃないかと。あと iPhone XS や XR などの A12 バイオニックを高速化したプロセッサーが搭載されると。だいたいその iPad には iPhone の型番に X かなんかつけて改良型が乗りますよね。そして Apple の独自グラフィックチップが搭載、これは iPad シリーズで初めて採用されるものと。そして新型 Apple Pencil も登場しますよということですね。そして Mac シリーズの新製品に関する予想としては、老朽化した MacBook Air を置き換える新たなエントリーレベルのノートパソコン、ディスプレイは13インチの高解像度でベゼルは薄くなると。そして Mac mini も4年ぶりのアップデート、プロユーザー向けに新 CPU 搭載で機能を強化すると。あと iMac、iMac Pro、12インチ MacBook もより高速なプロセッサーを搭載した新型が登場。少なくともこれらの一部は10月中の発売に向けて準備中であるということだそうですよ。新しい MacBook が出るって、
うん、
いらない。
私だってあるもん。
エアちゃんが iPad Pro は、
エアちゃんが iPad Pro、 私なんか使い分け要線上手にできない
、まあ、iPad Pro これ多分いいお値段だろうな。下手すると安いノートタイプが買えるかもよって。
で、あのなんか iPad mini 出るの出るのって話もあったよね前に。それは
ここにはない、ね、iPad mini ね。iPad mini ここの中では書かれてないね。iPad mini が出たらちょっと24回払いでソフトバンクさんで買わなきゃいけないかもなと。ますますソフトバンクからは離れられない体になってきますよ。
もう罠にはまってる人です。
小雪さんもお散歩さんも、あ、耳に合わないと。小雪さん後音色的にダメ？ん？どういうことだろうこれ。お散歩さん、私はじ、
あと音色的にダメ？音色的にダメ？わからんわからんわからんわからんわ
あれ、スキちゃん？
ん？はい、
今夜午後7時また同じとこでクマが目撃されたらしいよ。
もういいよいいよもうその話は。はい、どうぞ進めてください。
お散歩さんは JBL の Bluetooth を使っている。これならなんとか耳に合う。これカナル式かな。お散歩さん、 Mac mini は教育市場しか需要がないと思うのでプロはないと思うけど、現行のチップセットにアップグレードと SSD による小型化ぐらいかな。うん、教育市場っていうよりも開発者向けじゃないこれ。 普段は Windows を使ってるけども Mac 用のアプリを開発するときに使うって感じじゃないのかな。ヤシチさんは Mac Mini Pro 興味あるんだね。山澄さんは Bose Bluetooth イヤホンヘッドフォン切れない、あ、音切れが大丈夫ってことか。いい子なのでヘッドフォンのイヤーパッドを購入し着せてあげました。4320円です。購入して2年。
これさっきジミーちゃんは
切れるって
ことだね。Bose の Bluetooth 音切れする書いてあったね。
コレキンさん、そろそろ Mac Pro 出してほしい。 Mac Pro って来年じゃなかったでしたっけ、新しいやつ。サンプさん、旧 iPad Pro 12.9 は普通の MacBook 買える値段でしたよ。うん、結構いいお値段だもんな。ケイタ君、借金地獄。あ、コレキンさん、音色。あ、だからやっぱり、あと音色的にダメってことだね。
あと音色的。
ケイタ君、ゴーツは人よりクマが多い。
そんなバカなことがありますか。サルおるよ、サル。イノシシもおるよ。
はい、それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。次世代 iPad Pro は10月30日に発表、11月2日金曜日発売かということで。iPad Pro 11月2日ってことはもう今週だね。Apple が10月30日に開催するスペシャルイベントで発表が有力視されている次世代 iPad Pro が早ければ11月の最初の週末に発売される可能性があるとマックお宝鑑定団ブログさんが報じているということですね。早いね、今日発表しても週末に発売始めるんだ。キャリアさん対応できるのかな、
みたいだね、
こんな短時間で。
もうひっそり用意して、あの水面下で動いてんじゃない、あの絶対言うなって口止めしてから。
可能性はあるよな。まあ、iPad Pro、 大きな iPad Pro は欲しいとは思わないけどな。 iPad mini のプロ版だったらちょっと考えちゃうけどな。はい、それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。30日に発表される可能性の Apple Pencil 2はジェスチャー認識をサポートかという記事が上がってました。新バージョンの Apple Pencil ではジェスチャー認識が追加され、ペンの側面をスライドさせて筆先を変更を行ったりすることが可能になるかもしれませんということだそうですね。スタイラス側面をスライドさせて筆先の変更を行ったり、ソリッドステイトボタンで Apple Pencil 上でデバイスのタップが行える可能性があると言われていますということだそうですね。これはアップルさんが10月初旬に取得した特許の中にスタイラスの超音波タッチ感知と名付けられたものがあるそうで、これを採用するんじゃないかということだそうですね。はい、ということで、まあアップルペンシルも2ってつくぐらいですから、充電の部分がライトニングから USB-C に変わっただけでは芸がないんでね、何か新しい機能をつけてくるんじゃないかってことみたいですね。
私今 貼り付けた記事間違えた？あ、ほんまに、
いや、いいよ。
今みっちゃんが言ったことって次の記事？
この記事で合ってるよ。合ってますよ。
なんか次の記事が今言ったことになるけんと思って。
次の記事が
充電の仕方とかとか。
ああ、いや、この今読んだ記事の中にはその充電の仕方に関しては特に書いてはないけど、僕は勝手に喋っただけだけどね。
あ、でもいらんこと言いました。
お散歩さんの JBL はカナルじゃない。江口さん、iPod Touch のアップデート書も。iPod Touch はもう動かないんじゃないのかなって気がするけどね。
なんか江口さんこの間から iPod Touch って、うん、あのな前もタイムラインに上がってたよね。
私は左右の耳の穴の大きさが違うので AirPods は無理。散歩さん、いや iPad なんかはすぐに注文可能ってのが多いでしょう。キャリアでの販売は遅れることが多いし、キャリアは遅くなるかな。 Wi-Fi モデルだけ先に出す可能性はあるよな。ロスミさんは iPad Pro 興味あり、お買い上げかな。はい、それでは次の記事ですよ。こちらキナキナさんの方にあった記事です。新型 Apple Pencil は新しい充電方法を採用かということで、充電方法も、あ、この記事の中では充電方法が変更されるようですが詳細は不明ですって書いてあるね。じゃあこのタイトルつけるなよって気がするな。
じゃあ次行き
ますか。まあ新しい充電方法って多分ライトニングから USB-C に変わるよっていう話だとは思いますけどね。またまさか地位対応にはならないと思うけどな。
アップルウォッチとかと並べて、
置くだけで充電が可能っていうのがもしかしたらないかな。はい、それでは次の記事は iPhone マニアさんにあった記事です。アップル30日に iOS12.1 を配布と発表ということですね。アップルは10月30日にグループフェイスタイム機能を装備し、70種類以上の新しい絵文字が追加された iOS12.1 を配布すると正式に発表しましたと。グループフェイス ID、同時に32人と顔を見ながら通話できる機能、これ iOS12 で搭載しますよって、あの WWDC では発表があったんですけども、 12.0 の時には見送られてたんですよね。でこれが 12.1 に正式に乗ってきますと。32人同時に
顔見ながらとも書いてないよ。でも
フェイス ID だもん。グループフェイス ID、
フェイス ID じゃなくてフェイスタイム。
あ、ごめん、グループフェイスタイム。グループフェイスタイム、顔見ながら話ができるやつですね。
あ、顔変えることができる。
あ、変えることもできますよ。普通に顔を写してもいいけどね。
うん、変えるでしょ。
発言中の人を自動的に検出し、現在発言しているメンバーを自動的に前面に出して強調すると。
喋らない。
発言の多さなどによりメンバーの表示の大きさを変化させるといった機能も装備していますと。だから喋らない人の顔はだんだんだんだんちっちゃくなっていくね、多分。
でも
あと、新しい絵文字70種類以上が追加されますよと。あとカメラの深度コントロール、10S、10S Max、 そして 10R、これまでの撮影後の調整に加えて、撮影中リアルタイムにプレビューを確認することができるという機能もつきますね。あと 10S、10S Max、 そして 10R、こちらに搭載する、ナノシムとデジタル eSIM の併用を可能にするデュアルSIM機能が iOS12.1 からサポートされますと。ただこれに関しては日本では多分まだやるという発表がないんで、宝の持ち腐れかなという感じがしますけどね。のぶすみさん、買うとしても正月の初売りに買うかな。 iPad 初売りね。お散歩さん、もうちょっと短くしてほしい。ん？短くしてほしい。あ、Apple Pencil の長さかな。クリキンさん、フェイスタイムはグローバルでできないと、シャロちゃん情報。グローバルでできないってどういうこと？グローバル、なんだろう、グローバルでできない、その情報はわからない。はい、それでは次の記事ですよ。
私ミュートにしとったんか。
なんか咳しとったけん、ミュートにして咳しとるんかなと思ったけど、戻ってこないけん、あれって思っとった。
違う、今グローバルに関して、いやだけ国内しか使えんってことじゃないっていうのに、みっさんがスルーするけんね。だけね、国内でしか使えんってじゃなくて、一人で一生懸命に国内で使えんってことじゃないね、ねえ、なんで答えてくれんのって言うとったら、ミュートにしと
った。それ聞きたかった。え、国内でしか使えないってどういうこと？
だってグローバルって言ったら国際的にって言うんでしょ。だってグローバルじゃないってことは国内でしか使えんってことじゃないのってことだと思ったけど、違う。
それもおかしくない？グローバルでしか使えない、
グローバルでできない。
iOS12.1 同士ならできるんじゃないのかな、インターネットにつながってればと思うんだけど、
どういう意味なんだろう、グローバルって言ってね。
はい、それでは次は iPhone マニアさんにあった記事です。次世代 iPad Pro のデザインを示すアイコンが発見される、10月30日に発表かという記事が上がってました。次世代 iPad Pro がホームボタンが廃止され、画面上部のノッチ、切り欠きですね、これのないデザインであることを示すアイコンが iOS から発見されたと 925Mac が報じていますということですね。これは iOS12 のベータ版、ここの中にある画像から新しい iPad の、アイコンが見つかったよということで、まあホームボタンがない、切り欠きもない、まさにこの形で今夜発表なんでしょうねってことですね。コレキンさん、国内かアジア圏内かは分からないけど、全世界的には使えないらしい。そんな制限がかかるんだ。 それはそれでつまんねえなって気がするね
どこの国の人と喋るの？
どこの国と人と喋りましょう。
そもそも日本語も使えんのに。
使えるよ。あ、僕は使えるよ。
ジミちゃんジミちゃん離脱なんか仕事忘れとったん事務所に戻るんて。
帰るって書いてたね
、うん、頑張ってね。
はい、それでは次の記事ですよ。あ、これはもしかしたら、うん、あ、ごめん、スキちゃん、この記事は飛ばします。
もうあげちゃったよもうあげちゃったよ。
お散歩さん、アップルの ID を管理してるサーバーが分かれているからじゃないかな。ああ、そういう関係で使えない可能性があるのか。はい、じゃあ次の記事あげてください。
消した今の。
いや、消しようがないよ。あ、消したってどういうこと？
記事の方から
ポケットは消したよ。
うん、いいです、いいです
はい、それでは次の記事はこちら、アップルウォッチニュースにあった記事です。アップルウォッチシリーズ4の心電図アプリ、日本でも利用できる可能性があることが判明という記事が上がってました。アップルウォッチシリーズ4から心電図が測れるという新機能がついてますけども、これ日本でも使えるかもよという記事なんですけども、ただし裏技を使ってねって話なんですよね。具体的にどうやるかっていうと、ですね、iPhone の設定、この中の一般、そして言語と地域を選択して、地域をアメリカ合衆国に選択することで多分使えるようになるらしいということだそうです。
なんですって。
なぜここでできるらしいというかというと、実はアメリカ国内でもまだこの機能使えるようになってないんですよ。だからアメリカで使えるようにならないと実際に使えるのかどうかっていう検証ができないんですけどもね。この心電図を管理する機能、これは使ってる地域の設定で、表示させたり表示させなかったりというような、組み込み式になってるそうです。ニューススタンドとかと同じような感じでね。なのでこれ、使ってる地域をアメリカにすれば多分使えるようになるらしいと。で、言語は日本語のままにしておくんで、当然日本語のままで iPhone は使うことができますが、お金の単位とかね、あの辺が変わってくるというちょっと弊害があるらしいんですけどもね。それを我慢すれば心電図機能多分日本でも使えるよということらしいですよ。あと、もしかしたらこれをアメリカ合衆国に設定するとスイカが使えなくなる可能性がなくはないですけどね。若干リスクがあるかもしれませんが、日本でも多分使えるようになるよというニュースです。現在アップルウォッチシリーズ4を持ってる方に実験してみてって言おうと思ったんですけども、アメリカでこの機能がまだ使えるようになってないんで、当然日本でこれ切り替えても使えるようにはならないかなって気はね、するんですけどもね。はい、それでは次の記事です。iPhone マニアさんにあった記事です。
あれ、気になる気になるじゃない。
僕は間違えた。 あ、ごめん、月ちゃんが合ってる。気になる気になるさんに会った記事です。
びっくりした。
コーチアプローチ向けバンドの新作を発売開始という記事が上がってました。スキちゃんの大好きなファッションブランドコーチがアップルウォッチ向けのバンドの新モデルを発表しましたよ。
高いよ、ベルトご
ときに。確かにね。今回発表されたのは、5モデル。日本の公式オンラインストアでもすでに発売が開始されていますということで、ストラップっていうのが31,320円、ストラップウィズプリントローズプリントっていうのも31,320円、ストラップウィズプリントピグティーミーパーティー31,320円。
もうルミンさんだ。
ストラップウィズクリスタルティーローズピンクとセージがそれぞれ 42,120円。この 42,120円っていうのは一番右のなんか花がいっぱいひっついてるやつかな。
あー、かわいいけどな。
42,120円。
いやー、そんなんしたらもう一個アップルウォッチ買えちゃうよ。
ステンレス諦めたけんここでお金使うとか。
いやいやいやいやいやいや、もう私はアマゾンに売っとる安いベルトで十分ですけど。かわいいよな。確かにかわいいけどね、うん、いいいいベルトまでそんな。
ベルトで
どこに行ったら買える？
おしゃれセブンで、あ、アップルのオンラインストアで売ってますよ。
へえ、そうなんだ。
はい、
うーん、
あ、もちろんアップルストア行っても売ってますけどね。
宝くじが当たったら買うよ。あ、今アップルストアに行ったら少しだけお待ちくださいっていう画面になってるね。
あ、今夜の発表のために
準備してるんだ。カミングスーンじゃなくて日本語で書いてあるよ、少しだけお待ちくださいって。
え、あれカミングスーンはいろんな国の言葉に変わるよ。
え、
日本語しか出てこない。
少しだけお待ちくださいって書いてある。7色なんかリンゴが7色に光ってる、綺麗。
あ、本当だ。少しだけお待ちください。アップルストアアップデート中です。しばらくしてからぜひまたお越しください。
このリンゴがいいな、ついたり
消え
たり。
本当だね、日本語でしか表示しないね。
うん、
昔はここが日本語だったり中国語だったり英語だったり切り替わってたのにね。はい、それでは次の記事です。iPhone マニアさんの方にあった記事です。 NTT ドコモ来年度に携帯料金値下げ、ドコモウィズ拡充へという記事が上がってました。 NTT ドコモが2019年度に携帯電話料金を値下げする計画と日本経済新聞などが報じています。端末代金と通信料金を分離したドコモウィズ拡充による値下げが検討されており、同社は 5G を活用した IoT や金融サービスなどの収益化を目指す模様ですと。はい、総務省にやんややんや言われて、まずドコモさんが値下げをするよということを発表したようですね。まあ、au ソフトバンクも追従せざるを得ないのかなって気がしますけども、これ通信料金値下げされても端末代が下がらなかった、逆に上がったら元も子もないよな。全体的に下げてもらわないとね。あれ、なんか音がしたよ。
いや、すいません、ちょっと今揺れたけ地震かなと思って。
ああ、違った。
いや、わからないです。
はい、地震の情報は上がってはきてないけどね。はい、なりちゃんさん、こんばんは。
こんばんは。
はい、それでは最後の記事です。こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 Apple Store、日本マイクロソフトの Office 365、マイクロソフト Office 365ビジネスプレミアム1年版を販売開始という記事が上がってました。これは Apple のリアル店舗の話ですね。Apple Store っていうのは。こちらでマイクロソフトオフィス365ビジネスプレミアム1年間のサブスクリプションが 16,320円で販売が開始されていますと。ユーザー1人当たり 1TB のストレージ、 50GB のメールボックス、最大 150MB の添付ファイルの送信などが利用可能ですと。今まで売ってなかったんでしょうね。これが新たにアップルのリアル店舗で購入が可能となっていますと。なかなか一括で買う、16,320円、結構いいお値段でね。はい、ということで本日のニュースでした。
はい。あ、今なんか画面に面白い、なんか今画面上の画面横切らんかった、あのツイキャスの画面とこなんか白い雪だるまみたいなピヨーンって右から左に。見てなか
った。もしかしてこのジミーちゃんが送ってくれたかぼちゃがなんか飛んでいった。
ジミーちゃん何だんだんってまだ終わらんよ。何一人で勝手にまとる。
はい、それじゃあツイッターのコメントを紹介してもらえますか。
はあ、はあ、ちょっと待って、
はあじゃないです。
待ってください。昨日お休みしたんだっけ。
うん、だから先週末からだよ。
あ、そっか、
うん、
先週末26ですね。
うん、26、は
い、なんか同じ人がいっぱい書いてんだけど、何この毎日派って。
ん、毎日派。
はい、チュリーって、あ、これかうちのあれじゃないな。はい、飛ばします。毎日なんとかさん、1760回が上がって、チュリーちゃんが、1760回拝聴、日本版 401K は多くの企業が採用しているようで、自己責任で運用先を決めていくもの、元本確保型ほか国内や海外株式バランス型と言われるものを組み合わせても運用か、定期的に運用確認する必要あり、随分。あ、そうだ、これ金曜日だけ読んだよね。
これ読んだやつだよ。
ごめんなさい、読んだ、ごめんなさい、失礼しました。いやー、ここカットしてね、みーちゃん。12月26日の1761回が上がって、あ、またチュリーちゃん、会社が 401K スタートしているなら、うん、概略の説明が会社側からあると思います。長い目で考え、どれをどのような割合でと、短い期間で一喜一憂しないことが大切と思います。私も専門家ではないので、あくまでも自分の経験から着実に増やしてます、今のところ。おー、すごい、
増やしてるんだ。増えてるならいいじゃん。スキちゃんのは増えてるか増えてないのか分かんない。
いや、減ってます。
減ってんだ。
減ってるとか増えてないと思います。何もしていません。
あ、1年に1回ぐらいなんか報告かなんかあるんじゃない。
ありません。
そんなない。
あ、なんか紙切れが来ます。1年に2回ぐらいかな、んか紙切れ来るね。
うーん、はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。てるちゃんが、ブラウザーの URL 欄に doc.new とタイプするだけで Google Docs が新聞書で立ち上がる。
あ、これなんかそういう機能がついたらしいよ。
ほうほう、これは便利。え、どういうこと？
あの Google ドックスの中でワードかなんか立ち上がらない、うん、
Google ドックス、
うん、Google ドックス、
どこに打つのこれを、
あの URL のとこ、
検索
ブラウザの
検索するとこ、
あ、まあ、検索というか URL 打つとこ、doc.new。
はい、みんなやってみてよ。
やってみた？
やった。うちは今読んでるけどやってないよ。
ああ、そういうことね。
はい、
うん。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。タトさんが、1760回を聞いてくれて、また31日から出雲市駅前に泊まっていますが、夜間調査があるので帰るのは夜中ってことで、出雲市の駅前って言ったら東横インとかですかね、
アルファワンか東横インか
ぐらいですよね、
グリーンビッ
ツ、駅後ろだったらあれだけど、駅後ろ
ツインリープスとか、
駅前の反対は何、駅後ろでしょ。
後ろにあっても駅の前じゃん。
いや、駅前は駅前じゃん。
駅に前後ろってあるんか。
でもなんで駅の前っていうの、駅の後ろじゃん。あの道民院とかがあるのが、
ホテル側から見て駅が前にあれば駅前じゃない。
違うでしょ。表玄関が駅の前じゃん。
いや、どっちが表玄関か分かんねえよ。
だって駅あっち側はちゃんとあの出雲の社立っとるじゃん、駅正面に、あれが表でしょ。
だって北口、あ、南口にもロータリーはあるじゃん。
でもなんか表より地味だよ。
まあね、
門構え
地味っちゃ地味だけど、ね、
勝った、よし勝った、ありがとうございます。あっちか、なかなか平日はね行かれないですけど、うん、あ、夜間調査だけあれか、
余計ね、な
んか、うん、寒いけ風邪ひかんようにしてくださいね、たくさん。
そうですね、確かに寒くなってきたからね。
うん、
はい、
はい、ありがとうございます。イクラムさんが1761回を聞いてくれて、群馬も高いビルは県庁だけってことで、友達ありがとう、
ありがとうございます。
それからトシログさんが、月末にやってもうた、てか今日、今月明日のあと1日残ってるやん、
データ
残データ容量、
あ、ゼロになってる、
0ギガ。
これ速度制限がかかったんじゃない、
あー大変だ
大変だ。
大変だ大変だ、まあなんとかしのいでください。はい、
以上ですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
さっきのは地震じゃなかったのか、
じゃないかな、地震っていう情報はないぞ。
なんかドーンって言ったんよ、
なんか落ちたんじゃない。
びっくりした、うん、
ね、これキンさん、Amazon プライムビデオアップデート来てるよ、半角開きの方ね。
半角開き、
あ、半角空きだ、
半角空き、
言
い方が変わったいうやつ、
そうそうそう、散歩さん、うちは法人向けのサブスクリプションにしてます。 365ね。これ金さん、 iOS12.1 はまだ来てなかった、まだ来ないだろうな。駅裏、普通は駅裏とか言うか、 ただ宣伝的には駅前だろうけど。だってよ。駅裏、駅裏。昔の出雲市駅は高架になってなかったから裏か表ははっきりしてるじゃない。あれ高架になったら裏表が微妙になるよな。
裏表が微妙になるってどういうこと？
あの線路が地上走ってたら駅の入り口って片っぽだけじゃん。反対側からは駅に入れないじゃん、うん、普通は。だから、はい、駅前と駅裏の区別がつくけど、あれが高架になってしまうと駅の中自由に行き来できるようになったら、どっちも駅前って言い張ったら言い張ったもん勝ちのような気がするな。
そんな言い張るの見ちゃうぐらいだね。
そうか。
多分ね、その駅前とか駅後ろとかって昔の名残じゃない？それこそその高架になるのか。
まあまあそうだろうな。
でも普通駅前の方が大通りっていうかメイン通りがない？私そういうイメージなんですけど。
まあ確かに発展するのはそういう発展の仕方はするわな。確かに。
まあそっか、高架じゃなかったら前し片方しか入り口ないね。確かに、
うん、それだと駅前って言い張れるじゃん。
うん、うん、言い張れるっていうか、うん、そうだね。
都会の方みたいに最初からもう高架になってたらどっちが表か裏かが分かんなくなっちゃうやん。だから北口とか南口っていう表現にしたり、出口の方の地名をつけたりみたいな感じだよな。
なんかね大変だよね、うん、大変だよねっていうか、よそ行くと。
よそ行くと。
だってうち駅の、うちの住んでるとこの駅、駅の反対側は山だもん。
あ、だから高知の駅は、ね、駅前駅裏ははっきりするよな。市役所側は駅裏じゃん、
うん、駅前駅裏、
うん、
別にいいけど。なんか言おうと思ったのに忘れちゃったやん。
何を言おうとしたの？
もうやだ、なんか言おうと思ったのに忘れたじゃんか。なんだっけ。
なんだっけって。
なんだっけ。
なんだっけって言われても困るんだけど。
なんだっけ。何言おうと思った
の？何を言おうとしたの？さあ、すきちゃんが思い出すか。
うん、いいです。
いいです。
思い出せない、気持ちが悪い。なんだっけ。
思い出してください。
思い出せない。
思い出してください。
なんか言おうと思ってたのに。いや、いいです。
思い出さな終わられんよ。
うん、
思い出した。
頑張ろう。思い出せないよ。思い出せないよ、もう。
なんかヒントはないんかい？
ないもん。私3日ぐらい考えとるじゃん、思い出せんこと最近ね。すんごい時間経ってからこの間のこと思い出したんよとかって。でもあの、みんなないですか？その私最近よくあるのが、その買い物行こうって思って、
うん、
車のドア、車に乗って車バーンって閉めた途端あれ私
ダメじゃん。
感じ。やばいですね。
やばいね。
やばいですね。
で思い出した、
もうそんなんなってきた。いや思い出せない。
あの牛乳買い忘れたことじゃないよな。
あ、それはもう忘れてました。忘れたことを買い忘れたことを忘れていた。
ジミーちゃん、忘れるということは幸せなことでもあるよ、だって。本当か。
まあ思い出さんで良かったこともあるかもしれんね、確かにね。
皆さんとかは駅前とかという呼び方あんましないみたいなね、西口とか。
何、東口、
うん、っていう呼び方。だから出雲の駅も北口南口だよな。
そんなおしゃれ。
うん、だって高架だもん。交通はいつ交換になるんだ い、
もう一緒にならない。
なんかなるとかって話なかった？
ならないならないよ。もう今日の夕方なんか山陰新幹線とかってニュースで言っとったじゃんね、うん、私ら絶対行ってないけとかで話しとった。
まあ松江岡山間新幹線後期確にしてもそんなにスピード出せないだろうしな。
うんですよね、うん、もうなんか最近ちょっと未来の話をテレビとかで聞くとすごく悲しくなるね。一番最初に何思うかって、その時私は生きてるんだろうかっていうのをまず考えるんだとね。悲しいけ、
使えるんかな。
悲しい、本当に悲しい、本当に悲しいわ。なんか本当に、
でもなんで山陰新幹線は松江岡山なんだろう。出雲まで来いよって気がするけどな。
あ、そのことが三つは相当気に入らみたいでずっとブーブー言ってますね。なんで今松江までなんだ、なんで出雲まで来ないんだってブーブー言ってますね。
ブーブーブー。あ、なんか面白いお話ある、あ思い出した、
面白い面白い。明日はハロウィンだけど、みんななんかするの？ハロウィンって。
仮装する？
そんなんしないけど、すごいその、LINE のタイムラインで、その、夏は花火って言ったら花火がこうバックで上がったりしようとじゃない。で、なんか、ハロウィンって、言ったらなんか出てくるんでしょ？
え、そうなの？
それで、うん、それでなんかうちの会社のおばさん連中が、おばさん連中言ったんだけど、自分もおばさんだけど、主婦連がね、うん、一生懸命みんなで LINE 広げて、なんかどんな言葉入れたらバックで反応するかなとかっていろんなこと考えてやりようさったっけ、トリックなんとかって入れたらって、トリックは
トリート、
トリートって入れたらピンサイヤーって言ったら、入れたらやっぱ反応して出てきて、すごいなんかみんな嬉しそうに入れよったけど、
あ、本当だ、ハロウィンとかトリックアトリートで絵が出る、
出てくるでしょ、なんか、う
んうん、かわいいおばちゃんたちやね、う
ん、かわいいおばちゃんたち。
それが言いたかったんじゃないんだろ。
違う違う、全然違う。でも何かわからない、
ね、食べ物、あ、
なんか今また横切ったよ、うん、
やっぱこのかぼちゃだな、
ほうきに乗っとった人だよね
今。江口さんはかぼちゃくれたけど、多分それで横切ったんだ。
それさっきもそうそう、ジミーちゃんがかぼちゃくれたんだ、なんか横切っていったでしょ。で、うん、一瞬の出来事だけめっちゃ気になる、見逃したら。
確かに、
うん、こんなちょっとしたこと
が、繰り返し再生ってはできないんだろうな。一発勝負ってことだよな、これ
自分で扇風機のだね。
そういうことだね。
かわいい、なんかこんなことにでも癒されるよ。 本当に。いやハロウィン終わったら、あ、どっかのテレビ局のお天気気候予報士、気象予報士のおじさんが
面白かった。
森田さんかな、誰だったか、あの10月30日はハロウィンですね、ハロウィンが終わったら今度はハローウィンターですねとかって言って、すごい
寒
ちょっと結構受けたけどね、面白かった。今度は冬が来るよ
寒くなってくるよ
ね、もうクリスマスケーキのことも考えんといけんかったり、年賀状のことも考えんといけんかったりね。
あ、
早いね、もうそんな季節なんだなと思って
、ね、年取ると1年が早いよ
そうだね、
ハロウィンで騒いでるのは若者だけだよ
いや、もうちょっとあの若者騒ぎすぎですけどね、あの渋谷あたりの
渋谷はね
いけませんよね、渋谷あたりのはちょっと
あれ、渋谷区長が早く帰りましょうって言ったから反発してんのかな
あー、いや関係ないんじゃない、自分たちが騒ぎたいからじゃないのか、
そういうことか
多分ね、
明日朝起きたらハロウィンと言いましょう。
え、なんかいいことがあるの？
わかんねえ。
ああ、昔福井さんっておったよね、気象予報士。
ああ、あのおじいちゃん、おじいちゃんでもない。
うん、おじいちゃんっていうかおじいちゃん。うん。
最近見ないよな、福井さん。言われてみたら
違う人が出てるね、森田さんとか、うん、
あ、野良ちゃんこんばんは、
あ、こんばんは、
おすみさん、ハロウィンで人生潰す人いるんだろうな、加害者にならなければいいけど、あのトラックひっくり返した人らは多分捕まるだろうな。
なんか一人だとあれなんだけど、大勢いるとなんかテンションが上がっちゃうのかな。
かもね。コリキンさんどこに留学してたの？怖いイメージしかないって、あの頃私も留学してたし。
どこに？
知らない。
かっこいい留学とか、駅前留学またジミーちゃんがいじってますね。
留学、留年じゃないよね
あんたもまたひどい人だねいや、小林さんの年齢でさ留学とかってすごくない？ええとこの坊ちゃんみたいじゃん。
ええとこの坊ちゃん
ええとこの坊ちゃんみたいじゃん。私らの年代で留学ってなんかすごくない？今は結構多いけどさ
我々だとノバぐらいしかないか
私が小学校の頃って友達の お父さんとお母さんが新婚旅行で飛行機に乗って宮崎行ったって言ったら羨望の眼差しだったよ。
はあ、宮崎ね、
あの鉄の塊で空飛ぶのに乗ったんだって思ったもん
まあ宮崎ハワイっぽいもんな
そう、あのなんか新婚旅行のメカだったんでしょ昔。
ああ、なんか聞いたことあるな。
うん。
え、福井さん亡くなってるんだ。
え、しかも2005年だよ。
そんな前に？知らなかった。まあテレビに出てくるのも結構いいお年だったもんな。
結構ね。
うん。だからテレビで見ないはずだよな。飛行機って綱塊ってどんだけ昔話。
いやいや、でも私大人になるまで飛行機乗ったことなかったし、怖かったもんね。そんな重たいものがなんでそんな空飛ぶのって思ってました
大人っていつ
大人って社会人になってからだよってこと。
プロペラ？
いや、初めての飛行機いきなり沖縄ですもん。
ああ、ジェットか。
うん。でいきなり初めての飛行機台風に乗ったってぐらぐら揺れ揺れっていうやつ。
もうそれでも YS が初めて最初だもんな。中学校。中学校の時かな、高校の時かな、中学校かな。
そんな早に乗ったん。
それこそあれだわね、東亜国内航空の時代だわね。
あ、それってあの TDK だったっけ。
そうそうそうそう、 TDA、 TDK はカセットテープ。
TDK
高ぶり。
そんなんだったでしょ、なんかダイヤモンドみたいなマークの。
そうそう、あの ダイヤモンド
TDK、なんかあの六角形がいっぱい重なったみたいなマークだったよね。
いやいやいやいや、あのレオナルド・ダ・ヴィンチのヘリコプターの絵だわね。
え？
TDA は
どんなの？
あのダ・ヴィンチが描いたヘリコプターの絵があるじゃない。
ダ・ヴィンチが描いたヘリコプター。待って、なんで調べたらいい？ TDK、 東亜国内航空、
うん、
東亜国内航空、
東亜国内航空。出た？
出らんよ。
出ない？
出ない。あ、あの赤字に白いやつ。
色はちょっと覚えてないけどな。東亜国内航空、ウィキかなんか見れば多分出てくるんじゃないかな。あ、これは東亜航空か。東亜国内航空 TDA、
ヘリコプター。
うん、だからジミちゃん、そうだね、ダヴィンチコプター。
出らんやつか。どうやって調べたらいい？東亜国内航空ダヴィンチ、
東亜国内航空、ハテナダイアリーとかでも出てくるかな。いや、ヘリコプターの絵出てこないな。
出てこないよ。
あの尾翼に書かれてた日本航空ならあの鶴丸が書いてあるとこにめけた。
え、全日空？
いやいやいやいや、全日空は違うよ。東 TDA だよ。
あの東国内航空って、その赤い丸の中に白いカモメみたいなのが入ったやつ。
あ、これはでも新しい方のマークだよ。 これよりも古いマークがあるよ。
全日空は車掌にもなっているレオナルド・ダ・ヴィンチのヘリコプターって書いてあるけど、全日空はって書いてあるよ。
え、全日空だっけ。
東亜国内航空はブラストフラワーと呼ばれるマークって書いてあるけん全日空じゃん。あー、このなんかマストが2つあるみたいなやつでしょ。
うんうん、あれ全日空だったっけ。
これは全日空って書いてあるよ。
あれ僕勘違いしてたか。
ほらね、あなたもさ結構なんか勢いよく言う割に結構間違いが多いよな。でさっきほら信澄さんブラストフラワーって書いてるよ。誰だ、そうだねって書いた人誰。ジミちゃん。ダヴィンチコプター。
ジミちゃんが間違えたんだ。
ああ人のせいでしょうだ。ほらほら一旦こういう人なんや、気をつけなさいよジミちゃん。
あれ全日空だったか。
誰かほらほらほらほらほら誰かね責任転嫁できる人物に捕まえてすぐ転嫁するよ。ウイルス性のあのあれみたいにポイって、あのマッチョタンタンか違う、
何それ
マッチョタンなんだっけ、あのくしゃみしたら飛ぶじゃん、あれみたいな状態を
飛沫感染、
あの責任、そうそうそうあの責任という言葉をあのこうペアって飛沫感染するな。やれやれ。みつの格好悪い。まあこういうところが面白いよ。今いいとこじゃないけどな。まあ面白いね。必ずなんか落とし穴を作ってくれるけ。ありがとうございます。
あれヘリコプターって全日空だったっけ。
遠くに言うぞこれ。
確かに赤の丸の中に白いあれだな。あれ
ジミちゃんそうだねって言いながらその東亜じゃそのヘリコプターの絵を LINE に載せてますね。オールニッポンエアウェイツ。あ、これ見たことある、これダヴィンチのヘリコプターなんだ。
そうそうそうそうそう、全日空だったのか。
あのね、年取ると余計でもその記憶の差し替えっていう現象が多くなるそうですよ。記憶の差し替えじゃない、記憶のすり替え。
差し替えってどうする。
差し替えじゃない、記憶のすり替えっていう現象が多くなるって。時私とみっちゃんが昔の話して絶対こうだったって、いやそうじゃなかったっていうのをどっちかが記憶すり替えてるのよ。本物はどっちだみたいな状態ですけどね。
で挙句の果てに2人とも違っとったりしてな。
いやそんなことないよ。私の方が絶対合ってるのに、なんかもうみっさんはもう自分が合っとるってすごい今みたいな勢いで言うて、もう証拠がないけね、やっつけられんという。
江口さんどうもない。
江口さん優しいね。格好悪いって言うといて下げといてあげてくれたね。
そうか、あれは全日空だったのか。
まだまだ夜、うん、まあしょうがないよ。そんなあの誰にでもあることだけ、あのあんまりね断言せん方がいいと思う。ちょっと弱気にあの言うた方がいい。いやだったと思うけどなーぐらいにしといたら東亜国内航空って言ってありがとうございました。本当にネタを提供してくださって。
まあ東亜国内航空いっぱい社名変えたししょうがないか。
よく知らんけどな。
東亜国内航空から日本エアシステムになって、ん？東亜国内航空からなんか2つか3つとつい社名は変わってるよ。
まあいいよ、 あんまり詳しく言わん方がいいかもしれない。
そうだね。
言わないかもしれない。うん、そうだね。
アメリカさんとしとると思い込みが激しくなる。
なるよね。で、頑固になって言い張る言い張るみたいな。ひみちゃん明日は出張だったと思う。
思うって。
思う。
ってなとこですかね。
そうですね。今日はもうイベントあるからもう一旦あれだね。
どれだね。あれだねってどれだね。
ね、早くお風呂入って正座しとかなきゃいけない。
そうだね。
あそこの前で、ね。
はい、ということで、まあ、11時からイベントがありますんで皆さん楽しみにしておきましょうね。何が出るかなですね。
ほぼ予想通りかもしれんよね。分からんけど、
まあ、最近そういうパターンが多いもんな。
うん、
はい、で、あの明日ですけど多分お休みになります。お休みになります。私が多分残業をしなきゃいけないんで、月ちゃん一人でやる？
何？
何ごまかしてる？
やっぱりか。いや、あの何度も言いますけど、私一人だったら絶対ツイキャスはしません。
誰か付き合ってくれるかもよ。
いや、しません。やるんだったら一人喋りします。
だそうな。
やるんだったらね。
はい、ということで、まあよっぽどのことがない限りお休みっぽいんで。
なんか逆だよね。よっぽどのことがない限りやりますんでっていうのが普通なのに、よっぽどのことがない限りやりませんって。
多分残業になるんでよろしくお願いします。
まあね、たまにはそんな時があってもいいと思います。
以上、空海 IT ニュース1762回10月30日でした。お届けしたのは、
どうだ、うん、皆さんファスティングって知ってますか？スキちゃんは今週末からファスティングをするのだ。のだのだだ。のだよ。のスキちゃんと。
スキちゃん晩ご飯が買えなくてご飯食べないんだって。のみちゃんでした。
ちょっと変えてるよ。
それでは、また、あさっても。今週は分かんない。
あの明日明後日。間が差したらスキちゃんするよ。10分番組。
今週は忙しいからこの先予定が立たない。下手したらまた来週。
いやなんか、うん、
バッシング投資。バッシング投資。
バッシング投資って何？私バッシングって書いてあるけど。
ファスティングのことでしょ。
バッシングって。ファスティングですよ。ファスティング検索して。
それではまたそのうち。三四。ただものだんだん。
じゃあ皆さん、あのお元気で、はい、今度会う日まで、また会う日まで。
何をポチったかツイートしといてね。
あ、アップル？
うん。アップルプルプル。
皆さん風邪ひかないで元気にいてくださいね。さよなら。
So Sora Ami IT News。